このところずっとしておりますように、今日も新約聖書の使徒言行録の御言葉を学びながら礼拝を捧げたいと願っております。この使徒言行録というのはいつも申しておりますけれども、イエス・キリストが天に上げられた後、その残された弟子たちが聖霊を注がれて、その導きに従って全世界に福音を述べ伝えていった、その歴史が記されている文書です。特にその後半は使徒パウロが異邦人世界へと福音を伝えた様子が記してありますが、中でも今日の箇所であります17章のところには、アテネの町、ギリシャ文化の中心地ともいえますアテネにおける、アテネの町におけるパウロの伝道の様子が記されております。最も一応申しておきますと、パウロ自身は自分からこのアテネで伝道することを願ってこの町に来たわけではありませんでした。前後関係を見ていただければわかるんですが、このアテネに来る前、パウロは同じヨーロッパ地方でありましても、少し東にありますマケドニア州のテサロニケやベレアという名前の町で伝道しておりました。そこでは彼の働きによって多くの人が、キリストを信じるように導かれましたが、同時にそのことを妬むユダヤ人から、激しい反発と迫害を受けるようになりました。そして、その迫害から身を守るためにやむを得ず逃れてきたのがこのアテネだったわけです。その意味で言いますと、着いたばかりの時、パウロにはこのアテネで伝道しようという思いは、さほどなかったと言ってもよいかもしれません。ただそのベレアの町に残してきた仲間が来るのを待っている間に、このアテネの町を見て回りましたところ、町の至るところに像があって、多くの人々がその像を拝んでいる、そういう光景が目に入ってくる。そのことにパウロはアテネの人々にも誠の神のことを伝えようという思いを抱かせて、特に広場に集まってくる人々のところへ行って、毎日論じ合いながら、哲学とか学問とか真理とか、そういうことを論じ合いながらキリスト教の福音を伝えるようになったのであります。でアテネの人々も、知的レベルも高かったんでしょう。また外から入ってくる新しい教えや知識に対しても、関心の強い人が多かったようでありまして、パウロの話にもすぐに興味を示すようになります。そしてただバラバラにパウロの話を聞いてるんじゃなくて、一度、アレオパゴスという、評議所に行って、そこでじっくりとパウロの話を聞いてみようということになりました。でそういう人々の求めに応えて、パウロが語ったこのアレオパゴスというところでパウロが語った説教が、今日の箇所であります12章の、22節以下に、記されているわけです。今日はこのアレオパゴスにおける彼の説教の内容に目を向けていきたいと思っております。で早速その説教の内容に入りますが、その書き出しにあたる22節、23節を見ますと、このように書いてあります。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。もちろんパウロ自身はアテネの町中にたくさんの像や祭壇があって、人々がそれを拝んでいる姿を、決して賛同していたわけではありません、むしろそれは偶像礼拝、偶像崇拝に過ぎないわけで、そういうことに対してパウロは非常に憤りさえ覚えたんですが、しかし、話の糸口として、そのことを まあ、利用したといいましょうか、まあ、そのところからこう誠の神を知らせるそのきっかけを見出したわけですね。で特に、まあ、知られざる神にと刻まれている祭壇があったことに注目着目して、それではあなた方が知らないで拝んでいるものを私がお知らせしましょう、まあ、そういう仕方でこう誠の神のことを知らせていく、まあ、なかなか上手な話の導入であると言って良いと思います。ただここには単なるそういうお弁当を言っているだけのことではございませんでして、パウロの着眼点、ここに示されたパウロの着眼点には実は非常に鋭いものがありまして、それは、まあ、現代の私たち自身の信仰や、まあ、生きる姿勢をも問うものがあります。まあ、もちろんそれは聖書自身がそういうものを持っているからということなんですが、そういうものがあります、まあ、そのことをまず私たちはそのことに目を留めておきたいと思うんです。で確かに、まあ、数多くの神々を祭りこう崇拝する姿姿勢というものが、まあ、一面では信心深さというものを表すかもしれませんし、まあ、人生に対する、まあ、真面目さに通ずると、まあ、言えなくはないかもしれません。しかしそのように多くの神々を作り祀っていく、そういう発想の中にはその神様ということを人格的に知って、その人格的な交わりを関わりを結んでいこう、そういうものはあまりないんですね。で、あっちの神様もこっちの神様も、まあ、一緒くたにするようにして拝んでいく。で、そこにありますのは最終的にはこの私の願いとか願望だけなんです。つまり自分の願望が実現すればいいわけで、そのために都合の良いものを何でも神様として崇めて利用しよう、まあ、そういう、まあ、利己的といえば利己的な思いがありますし、欲張りといえば欲張りな思いがそこにはある。まあ、例えば受験戦争が激しくなれば受験の神様というものがあちらこちらに紹介されて、多くの学生たちがお参りをする。自分の願いに関係ありそうなものがいつしか御利益のある神のように崇められて、パワースポットとか言われて、人の気持ちを引いていく。みんな私たちの都合に合わせていろんな神々を作り祀っていく、そういう姿です。でそれによって、まあ、気持ちいい面もあるかもしれませんけれども、でもそれによって本当に私たちの生活が落ち着いた一つの目的に向かっていく、また使命に向かっていくものになるかといえば、おそらくそうではないでしょう。すべては結局私たちの心の欲望の反映なんですから、ますます私たちは多くのものを欲するようになる。私たちの生活はあれもこれもとますます多くのものに振り回されて落ち着かないものになっていく。そもそもここで、アテネの町に知られざる神にという祭壇があったと言われています。で、なんでこんなものが作られたのか、それはもう人の数よりも多い神々がアテネの町にはもういたそうですが、それでも人々は足りないんじゃないか、自分の欲望を叶えてもらうためにはそれでも足りないんじゃないのか、いや、ひょっとして拝むのを忘れてしまっている神様がいないか、その神様が拗ねてたたりを犯すようなことを しないだろうか、そんなことをやはり不安に思いまして、まあ、言うならばそういう漏れがないように、漏れがあってもいいように知られざる神々にという祭壇を作って、まあ、七のごんべいの神様は全部そこにひとまとめにした。それがどうも実際のようです。まあ、真面目といえば真面目なんですが、本当にそれが私たちを、まあ、神様に作られた尊い存在として その立派な存在でなくても、自分らしい存在として生きるように導いてくれるのか、それとも、もう八方美人のように、どの神様にもいい顔をしようと必死になって、自分を失っていく姿につながっていくのか、現代人の私たちも、やはり、問われているように思います。で、そういう私たちに対して、まあ、そういうアテネの人々に対して、パウロが、では、聖書が証しする誠の神様とはどういう存在なのか、そうした人々が自分で作り出して崇めている神様の一人に過ぎないのか、そういうことを語りましたのが、まあ、その次の24節25節の言葉であります、まあ、そこももう一度見てみましょう。24節25節でありますが、こうパウロは語ります。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。で、まず根本にありますのは、聖書が証しする神というのは、人間の都合に合わせて、人間が自分の願望に合わせて作った、そういうものではないのだ。むしろ、この方が、この世界とそこにあるすべてのものを、そしてこの私たちを、私たちの命を含めたすべてを作られた創造者だ、ということです。しかもそれは、ただ昔々そのようにして、この世界が始まりましたという昔話ではなくて、今もなお、この方こそが天地の主として、そして私たちの主として、この世界のすべてを、そして私たちの人生のすべてを、見てのうちにすべを収めておられる。そういう方であるということです。ですから、そこで重要なことは、パウロが言う通りなんですね。そのようなすべてのものを作られて支配してらっしゃる方が、人間の作った神殿の中に閉じ込められてしまうということはありえない。また、ご自分だけではできないこと、足りないことがあるかのように、人間に仕えてもらう必要もない。言い換えれば、人間によって、手なずけられて、ちやほやされて、そして、その気になっていいことをするような、そんな方ではないのだ。むしろ、私たちのすべては、天地万物の一切を超えて支配しておられる、この神の御心によって、収められている。そのことを私たちがまず、その神様をこそ私たちは知り、その神様を崇めることを、学ばなければならない。ですから、礼拝とか、拝むとか言いましても、その意味が全く逆転するんですね。自分が中心で、すべてが自分の思うように行くように、神々にいい顔をしておくのが礼拝ではないのです。私たちの思いを超えた救い主である神、その前に、私たちがいつも相対化されて、私たちの思いを超える方、その方の御心を求めていく、私たちをそのようにして守り、養い、導いてくださる神様を私たちの主として崇めていく、そこに礼拝が始まるんです。そしてそこに本当に神に作られたものとしての私たちの、私たちらしい命が始まって行くのです。しかも人格的に一人の神を信頼することを学んでいく。もちろんそのことでつまずくことはたくさんいつもありますが、それでも立ち返ってその方に信頼し、その方に自分を委ねていく、そういう私たちの人生を、そこから私たちは始めていくことができるのです。ただここでもう一つ まあ、注意すべきこと、一応注意しておくべきことがあります。もし誠の神様でいらっしゃる方が、まあ、そのように私たちの思いを超えた方なんだ、私たちとはもう別に私たちの救い主として私たちを支配してらっしゃるんだと言われますと、私たちは神様、その神というのはどうも私たちのとは遥か遠く離れていらっしゃったか、離れていらっしゃる方、もう天空の彼方に私たちとは無関係なところにいらっしゃる方、そして、まあ、自分の気まぐれにその遠い遠いところから私たちの人生を操っているような絶対者のように思ってしまうところが起こります。まあ、実際にアテネの中にも、まあ、エピクロス派とかストア派とかいう、まあ、教科書に出てくるような名前の人々が哲学者たちがおりましたが、こういう人たちはやはりいろんな神々を拝んでいる人々をどこか軽蔑しておりました。そんなものが本当の真理であるはずがない、そんなものが本当の宗教であるはずがない、そう言って神というのは唯一の絶対者なんだ、私たち人間には及ばない超越した方なんだというあまり、人間とは実際には関わりを持たない、まあ、わけのわからない存在にしてしまったわけです。私たちはそのように神様のことを考えるべきでしょうか。神様の御心は結局人間にはわからないんだ、私たちの人生をどうしようと神様が思ってらっしゃるのか、私たちにはどうせわからないんだ、そういう不確かな思いや恐れや、そして諦めを持って生きる以外に人間にはないのか、まあ、大体神が知っている、あの一般的なあの英語で言いますと、神がご存知だということは人間にはわからないよという意味なんですね。そんなことは知ったことないと、何が起ころうがもうしょうがないんだ、それがあの神はご存知だというあの言葉なんです。じゃあそういう方なのか、神様が何を考えてらっしゃるのか、何を望んでらっしゃるのか、私たちにはわからないのか。この点に関して、まあ、今日は一つ一つの言葉を追っているようですけども、パウロは続く26節、27節で語っております。まあ、その言葉も、見てみましょう。26節、27節です。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。で、重要なのはむしろ後半の27節です。神は私たちが神を求めることを、私たちが神様を探し求めることを望んでおられる。そして実際に私たちが探し求めさえすれば神を見出すことができるように計らっておられる。確かに神様は私たちの思いを超えた超越的な面を持っています。限りある人間には近づくことができない絶対性を確かに持っていらっしゃる。そして私たちは神様の御心を完全に知り尽くすということはやはりできません。地上に生きる限り神の御心を知り尽くすことはできない。でもそうであるからといって神様の御心を私たちにはわからないのか、神様のことを私たちにはわからないのかといえばそうではないのだと言うんですね。神はこの世に秩序を与えることによって私たちの生きるこの世界に常に働きかけておられる。そして私たちに 語りかけておられる。それは今申しましたように、何のためかといえば、私たちが神を見出すことができるように、神の御心を尋ね求めながら、その御心をいつも新たに見出し、その御心に聞き従いつつ生きるように、神が望んでいらっしゃるからです。すべては運命なんだ。すべては神のさじ加減次第なんだと。諦めて生きるしかないのが私たちの人生かといえば、いや、とんでもない。聖書の神は、そのように私たちが生きることを望んでいらっしゃるわけではない。だから、パウロは、アテネの人々が、知られざる神に、なんという祭壇を、やはり作っていることには、憤りを覚えているんです。そんな風に、結局神様のことはわからない面があるんだよと、決めつけて、自分たちなりにそんな祭壇を作って安心している。それは何なのか。そんなことを神様は私たちに望んでいるのか。いや、そうではなくて、神様は、私たちが神様を尋ね求めるように、その御心を知ろうと、扉を叩き続けるように求めておられる。いや、時には、まあ、聖書の中に出てまいりますけれども、神様のなさることに不平不満をぶちまけて、おかしいじゃないですかと、なんでこんなことをするんですかと、神様に食ってかかることさえ、神様は望んでおられる。そして、そのように求めさえすれば、神の御心を知ることができるように、神は、私たちのそば近くに来てくださって、そのか細い声を持っていつも語りかけておられる。その神様の、そのような私たちとの関わり方の一番最終的な姿がイエス・キリストなんです。イエス・キリストにおいて、神様はもう私たちと同じ人間になってくださった。私たちと同じ人間となって私たちのところに来てくださった。しかもそれはもう理想的な立派な人間の姿、人間はこうでなくちゃいけないという立派な姿を取ってこられたのではないのです。むしろ私たちと同じ弱さや貧しさに悩み、さまざまな思いのもとに崩れそうになっている、そして神様にどうして私をお見捨てになったのですかと、嘆きながら、痛みを覚えながら求めている人間の一人として、私たちのすぐそばに来てくださった。いや、神様はこのような方なんだと。そして私たちにこのように関わる、このような関わりを求めていらっしゃる方なんだということを、イエス・キリストを通して私たちに開き示してくださった。そしてそのように私たちが神と共に歩むことをいつも選び取っていくように、神の御心を尋ね、神の御心を知り、また分からなくともその神様にすがりつくようにして、神と共に生きるように神は願っておられる。そして語りかけておられる。私たちを招き続けていてくださる。その神の御心のうちに私たちが生きるように私たちは招かれているのです。聖書の言葉を通して私たちに示されている神の姿とはこのようなものです。人間の都合のいいように勝手に作り上げられた偶像、人間が利用できるだけ利用できる、そういう偶像ではもちろんありません。しかしそうであるからといって、私たちが全く知り得ない遠くにいる、私たちを冷たく眺めて操り人形のように操っている絶対者でもない。 私たちの救い主でありながら、その私たちが陥ってしまった悲しみや苦しみの世界の中に、ご自分もまた弱さを担って、弱さを持った人間として来てくださって、私たちの重荷を共に負いながら、私たちと共に歩んでくださる。その方に求めさえすれば、神の深い御心を知ることができるし、私たちがどのような道を行けばよいのか、どのような道を歩むことを神様が願っておられるのか、どこに私たちの本当の幸いがあるのか、そのことを私たちに示してくださると言っているのです。私たちはどちらの道を行くのか、アテネの人々のように自分の欲望に振り回されながら、一方ではどうせ神様のことは分かりませんと、分かったような顔をして諦め顔で生きていくのか、神様の天地の救い主としての神様の近づきがたいその尊厳を覚えつつも、その方がこの私たちの隣人となって、この私たちの救い主となって共に歩んでくださる、その道に信頼し、私たちのすべてを委ねて共に歩んでいくことを担われて、その方に担われて歩んでいくことを願い続けていくのか、その方により頼みつつ歩むことを選び取っていくのか、私たちもこの私たちを招いておられる、共に歩むように私たちを招いておられる神の道を求めて行きたいと思います。この方がイエス・キリストを通していつも私たちに、か細い声ではありますが、私たちにいつも語りかけてくださっている、その御心を尋ね求めながら、その御心をいつもいつも新たに見出しながら、そこに私たちの生きる喜びと幸いとを見出しながら歩んでいきたいと思います。神ご自身が今日もまたそのように私たちを招いておられる、その招きに応えて神と共に歩むこの道をまた新たに歩み始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、聖書の御言葉を通してあなたがどのような方であり、どれほどまでに私たちを救い主として慈しみ、救い主として愛し、導いてくださっているか、私たちに示してくださったことを感謝いたします。私たちの罪に満ちた欲望の中にあって、または分かったような知的な操作の中で私たちはあなたのことを見失い、あなたを真実に知って礼拝することから離れてしまいがちです。どうぞ私たちをいつもあなたのもとに立ち返らせてください。あなたの御声を私たちに聞かせてください。そして今置かれているところにあって、どんなところであろうともあなたの御心を尋ね求め、あなたが共にいて歩んでくださるその道を信じて歩み出すことができるように導いてください。またそのようなあなたの恵みの素晴らしさを証しする教会として私たちがこのところに立ち続け、語り続けていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。